真に大事なものとそうでないものを見分けていきなさい。そして真に大事なものをしっかりと保ち、しっかりと立ち進んでいきなさい。
この開拓当初に語られていた、この全世界に福音を述べ伝えよと、この主が開拓当初に語られていたこの神の言葉というのは、この21世紀コロナの問題が許されて人間的に不可能かのように見えますが、しかし実はさらにこの教会にこの選挙に出るに難しい時期に次々とチームが出ると語られたことが、これから実現していくとしか言われます。
さらに混乱が起こってくる中で、あなた方は見分けていきなさい。私からのもの、私の語ったこと、私の導いたことが正しく、その上に真実があるとおっしゃらされます。あなた方は私の計画のその道筋に入り、さらに私の栄光を豊かに表していきなさい。
このさまざまな、この間違った情報に翻弄されることなく、このそれぞれ重荷のあるこの宣教に関して、特に東京アント教会においては、この大臣大イスラエル遠道、またはこの旧東ヨーロッパから西ヨーロッパへというこのことが語られていますが、実際そのコロナの問題に関しても、それぞれ思いのあるところの国の今の現状をこの正しく現地の情報で捉え、何をポイントに祈り、この進めていったらいいかという具体的なことを進めるようにと主が言います。
混沌としている霧の中を歩くような、そのようなことが許されますが、しかしあなた方がそこのポイントをこの踏み出していくときに、それが開かれ、さらに明確に見えるようになり、さらに明確な形での私の道に立つことになるとおっしゃいます。
このコロナのこの問題に関しても、国内だけの情報だけ見ている場合には、その海外宣教の道をどうしたらいいかというのは見えてこないとおっしゃいます。それぞれ特にイスラエル、また西ヨーロッパの現地のそのコロナの情勢や具体策などを捉え、その中でこの準備するべきこと、実際的に準備するべきことというのを、まずこの正確に捉えて祈り、備えていきなさいと誓います。
それでは再び賛美する時を持っていきたいと思います。
皆さん、予言の言葉はありがとうございます。また2つのセミナーを感謝します。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アーメン。こんばんは。第一ヨハネの1章9節を開いてください。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。この箇所を中心にお話をしたいと、こういうふうに思います。それで賛美の締め切りがなされ、今410ぐらいあるんですね。そういう曲が集められています。リバイバルの土台となるというふうに語られていますのでですね、素晴らしい曲がいろいろ出てくるだろうと、こういうふうに思います。今まで出てきた曲を含めてですね、 大ヒット曲が出てきますのでですね、期待して進みといてください。それとともにですね、イスラエルにどうするかっていう問題があるので、まあ、祈っててください。今のところかなり無理な感じですけども、まあ、GO であれば、まあ、日本の情報から考えるとかなり無理だけど、予言でも語られていたのでね、どうぞ皆さんも祈って、御心だったらいけるように祈っていただきたいと思います。それでありえない話なんですけどもですね、私が入院した時に、ベッドにですね、赤き青っていうね、印がついてるんですね。で、私は黄色で入ったんですけども、赤っていうのはね、瀕死の人。今にも死にのそうな人。黄色っていうのはね、具合が良くてね、寝たっきりみたいな感じの人。で、青はね、なんで入ってきたのかわかんない。そういうような感じの方なんですね。で、私ね、どんな人が赤になるのかな、なんて思ってたんですね。で、次に入院した時にね、後ろ見たら赤だったの。だから私ね、あ、こういう人が赤になるんだな、と。こう思ったんですね。それでね、病院生活が長いとですね、長くなっちゃうんですね。で、まずかったのはですね、先生と仲が良くなっちゃった。そうするとね、どうだったのかっていうとですね、赤でしょ？そしたらね、来るんですよ、1時間に1回ぐらい。そしてね、顔を覗き込んでね、大丈夫か？とか言う。で、それを見てですね、あれ？これかなりひどいんだろうと。こういうふうに思いました。そしてですね、死を意識したんですね。で、その時にですね、いつも生きている状況の心理状況と大きくガラッと変わっちゃったんですね。そしてね、その時にね、一つのポイントだけが非常に重く心の中に来たのです。それは何かっていうとですね、あなたはですね、生きている時に必要なことをやりましたか？やるべきことをやりましたか？ってことを言われたんですね。もちろんいろいろ奉仕とかなんかもしてましたしですね、いろんなことはやってましたけども、でもね、分かったんですね。何もやってないと。で、私はね、その時に祈りました。なんて祈ったのかっていうとですね、どうぞ私のやるべきことをやることができるように、命を流させてください。で、皆さんね、我々のやることはたくさんありますが、やるべきことは一つなのです。で、それを見出してなすということはですね、私たちの全人生の成否に関わると。いうふうに私は思っております。で、再臨まで近いので、どうぞ、皆さんね、やるべきこと、神の前に何が必要なのかっていうことを捉えつつね、対応していていただきたいと。こういうふうに思います。それでまた病院のことなんですけども、まあ、大体、20代の頃の病院っていうのは大体血吐いて入院するんですね。それで、入院した2、3日はね、苦しいんです。しかしね、それ過ぎちゃうとね、楽になって、そしてですね、なんか、遊びに入ってるような感じになってくるわけですね。と、2、3日は苦しいんですね。それでね、入院した直後ね、入れられてね、個室かなんかに入れられちゃってですね、だったと思いますね。苦しいんですね。苦しいんですね。でもね、そこにね、特別なね、主の助けを感じたんですよね。それは何かっていうとね、いや、天使がいるんじゃないか。それでね、天使がね、羽を広げてね、私のベッドの上を覆って、守ってるっていうことを感じるんですよね。目を開けると何も見えない。でもね、目をつぶるとね、はっきりと分かる。もちろんそれが妥当であったかどうかはね、わかりませんが、しかし私はね、ああ、天使が守ってる。っていうことをね、非常に強く感じました。後に入江さんとね、いろいろ協力する中で、あの人ね、天使とよく会うん。だから言ってたんですね。天使は羽があるって。もちろん羽があるのかないのかわかりませんし、 羽がある天使がいて、ない天使がいるのかもしれませんが、でもね、私あの時はね、天使だったと思ってるんですね。で、神の守りはね、あれに満ちた素晴らしい守りですよね。それで、トマス・コスギのですね、ビデオがありますので、それを見ていきたいと、こういうふうに思います。
お消え一銭ユマカタ。
3年前、京都。
あなたはまだ小さいのによく働いて偉いですね。年はいくつですか？
神父様、私は12歳です。
名前は？
トマス小崎でございます。
良い洗礼名ですね。リバデネイラ神父様、トマスの父ミゲルでございます。ミゲルさん、あなたの息子のトマスはなかなかしっかりした良い子ですね。どうですか、修道院に預けて手伝いをさせてみませんか？
それはとても光栄なことでございます。主イエス様のお恵みに感謝いたします。ぜひともお願いいたします。
こうしてトマス小崎はフランシスコ会の修道院に住み込みで手伝いをすることになりました。それからリバデネイラ神父は大阪の修道院に移り、トマスも一緒に大阪に移りました。
トマス、ナンパしたサンフェリペ号に乗っていたヘススさんが京都のバプチスタ神父様にお会いしたいそうです。あなたは京都まで案内してくれますか？
はい、神父様、かしこまりました。
この選択はトマスの人生を大きく変える選択となりました。メキシコ人で日本に着いたばかりの日本語のできないヘススとスペイン語のできないトマス、お互いほとんど言葉が通じないこの二人の不思議な旅は、この後非常に重要な旅となりましたが、二人はそのことを知る由もありませんでした。
よくご無事で着きましたね。長い旅でさぞかし大変だったでしょう。
はい、旅の途中でヘススさんが食事代の代わりにマントを取られてしまい、寒い中お気の毒でした。
その当時日本を治めていた豊臣秀吉はキリスト教を厳しく弾圧するようになりました。それでキリスト教徒を監禁するようにと秀吉は突然命令を出しました。そして秀吉はキリスト教徒に対して未だかつてない残酷な命令を出したのです。それは監禁していた14歳のトマスと12歳13歳の少年を含む信者たち、宣教師たち24人を見せしめのために長崎で十字架につけて処刑せよという命令でした。
トマス、無事だったか？京都に戻ってきて母上には会えたのか？
いいえ。
そうか。でもそなたが無事でよかった。
神の御助けによってこの数行をしたためます。長崎で処刑されるためそこへ向かう神父と私たちは先頭に掲げた宣告文の通り24人です。私と父上ミゲルのことについてはご安心くださいますように。天国で近いうちにお会いできると思います。神父様たちがいなくとも、もし臨終の時犯した罪を熱心に悔い改め、もし主イエス・キリストから受けた数多くの御恵みを考え、それを認めれば救われます。現世は儚いものですから、パライソなる天国の永遠の幸せを失わぬように努めてくださいますように。人々からのどのようなことに対しても忍耐し、大きな愛徳を持つようにしてください。私の弟たちマンショとフェリペをキリスト教でない人の手に渡さぬようにご尽力ください。私は我が主に母上たちのためにお祈りいたします。私の知人の皆様によろしくお伝えください。重ねて申し上げます。母上が犯した罪について熱心に悔い改めるようにしてください。これだけが大切なことです。秋の国三原の城より12番目の月の2日
400年前にですね、いろいろ迫害があったように、再任の直前、再任の時代に迫害があるんですね、反キリスト。それは分かってるので、どうぞ皆さんね、祈ってください。祈ることを通してね、神様の特別な助けと恵みを与えてくださいます。祈らないで失敗することも、祈ればね、特別な主の助けがありますので、どうぞ祈っていただきたいと、こういうふうに思うんですね。それとともにですね、この時代にですね、神様はね、技をなさいます。で、神様の栄光がね、いろんなところで表されていきます。そのためにもね、祈ってください。 確かに大変なことが起こるかもしれませんが、しかしね、その特技に起こる神の栄光とかなんかをね、この後に見ることを通してね、非常に私たちはですね、主の素晴らしさを体験できると私は思っております。また同時にですね、天に行ったクリスチャンたちも生きてますから、なんかね、我々のために取り直しをしてくださってるんではないかと勝手に想像しております。で、我々は一人ではないと。そしてですね、すでに主の栄光のうちに神様が導いてくださっているということを覚えておいてください。それで村上さんの自殺の証がありますんでね、それを見ていきたいと、こういうふうに思います。
今日の奇跡。皆さんこんにちは。人吉フィラデルフィア教会のダビデ村上です。今日は神様の恵みによって酒、タバコ、ギャンブルから解放された話をしたいと思います。私は若い頃から酒、タバコ、ギャンブルが大好きで、特にギャンブルにおいてはパチンコが大好きで、仕事が終わってからとか、仕事を休んでからとか、そして、消費者金融からお金を借りて、パチンコをしていました。で、何社からかお金を借りていたので、数百万の負債がありました。で、1回目は、仕事を昼の仕事をしながら、夜にガードマンのアルバイトをしながら、負債を全て、返してしまいましたが、2回目があり、2回目はもっとひどくなって、消費者金融プラス、闇金とか、消費者金融でプラス、また土地とかですね、もう屋さん絡みのところからもお金を借りて、パチンコをしていました。で、そういうふうなことからが続いていたので、屋さんからの厳しい取り立てとかを受けるようになって、だんだんとですね、もう追い詰められていったというか、もう心っていうものが、お金を作ることしか回らなくなっていき、本当になんかもう死にたいという気持ちがですね、湧いてきました。で、その中でもう保険に入っていたので、釣りに行って、溺れて死んだように見せようと思って、その事柄を計画し、実行しました。で、夜に、川に行きました。酒をたくさん買って、ウイスキーをたくさん買って、この川でガン飲みして、で、川で飛び込もうと思いましたが、実際その場に立ってみると怖くて、そして家族の顔とか思い出とかが浮かんできて、なかなか飛び込むことができなくて、その日は飛び込むことができなくて、次の日もまた川に行きました。で、次の日も飛び込めませんでした。で、そういう日が2日3日と続きました。でも、もう心が定まっていたので、もう4日目にはまたウイスキーをガブ飲みして、思い切って、滝に飛び込みました。で、下は渦を巻いているようなところでしたので、で、そこに落ちた時に、もう死ぬということを私は思っていました。で、実際、飛び込んでその場所に行った時に、あ、もうここで死ぬなと思った瞬間に、なんか見えない力でこうぐーっと押し出されて、気がつけばどんどん体が流されて、さらに気がつけば浅瀬にもう立っていました。で、ああ死ねてないなと思って、もう一度飛び込み直そうかなと思った、その時に天からもう本当に男性の声で、綺麗な声で、私の元に来なさいという声がはっきり聞こえて、で、その時にハッと我に返ったというか、もう心が変えられました。あんなに 今まで死のうと思っていた心がもう生きたいという気持ちに変えられて、そしてもうすぐさま奥さんに会って全てのことを話したいという気持ちになって、すぐお家に帰りたいという気持ちになって、それからお家に帰りました。そして全てのことを奥さんに打ち明けて、二人で感謝のお祈りをしました。そして神様に助けてもらうように祈りました。であとは酒とかタバコでありますけれども、これももう本当に中学校ぐらいの時からもう始めて、毎晩のように酒を飲みまくっていたわけでありますけれども、ある日酔っ払った勢いで娘をグーで殴ってしまいました。でそれで娘の頭は神様の守りによって守られてどうもなくて、私のこの手が明くる日もうものすごく腫れて、そして仕事に行きましたけれども、ハンマーを握ったらもう痛くてハンマーを握れなくて、ハンマーを落としてしまいました。でこれはおかしいなと思って病院に行ったところ、骨折していますということを言われ、それから2週間ほどこの仕事ができなく休んでいました。でその中でこの教会では酒やタバコはやったらいけないということを聞いていたので、まあ、いつかはやめなければならないということは思っていましたが、でその時にその2週間の間に本当の意味で、この悔い改めをして、そして神様に本気になって酒やタバコがやめれるように祈り求めました。そしたらどうでしょう、次の日から全く酒やタバコが欲しくなくなっていたんですね。で、それからもう次の日、祈った次の日から酒やタバコ をやめました。でもそれからですね、もう20年ぐらい経ちますけれども、今現在もですね全くやっていないという状況であります。本当に神様に感謝しています。で、川に飛び込んだ時、私のもとへ来なさいという言葉を聞き、それから私は神様のところに行きました。それから大きく人生が変えられ、今は本当に幸せな日々を過ごしています。本当に神様に感謝しています。これで終わります。ここまで話を聞いていただきまして、どうもありがとうございました。
死のうとした時にね、大きな力が働いたっておっしゃってましたよね。高原さんの時もね、120キロでぶつかった時に力が働いたって書いてありました、言ってましたし、また私が死にそうな時に、急にね、心臓が止まりそうな時に、一瞬にしてですね、癒されましたよね。なんか特別な死の、娘さんもね、自動車の中から出されたって言ってましたよね。主の恵みに感謝したいと、こういうふうに思います。それとともにね、中学校から酒田報告やってたのは大したもんだなと、こういうふうに思いましたけど、祈ったら、一瞬にしてやめることができたっていう、このね、神様の素晴らしい技を感謝したいと思います。で、私たちの愛する神様はですね、生ける神様なんですよね。その神様と共に歩むことを通してね、皆さん特別な祝福と恵みを受けてきたと思いますが、これからの困難な時代においてもね、より主の栄光が表されますよね。それでどうぞ皆さんね、神様に対立対応する中で大きな勝利が現れてくるのでね、それを見つつ見ていきたいと、こういうふうに思います。それで、ミキさんの豪雨のね、証、災害の証がありますので、助けられた証がありますので、それを見てみたい。
はい、皆様、こんにちは。広島県呉市に住むミキと申します。よろしくお願いいたします。
今日はですね、皆様に私のがの祈りに、この答えてくださった神様の素晴らしい、このことをですね、お話ししたいというふうに思います。神様は本当に祈りに応えてくださるんですね。どんな小さな祈りも大きな祈りも一つとして神様は応えてくださらないっていうことがないんですね。それほど神様は本当に祈るとき、全ての祈りに応えてくださいます。でその中から一つですね、今日も皆様にお話ししていきたいというふうに思うんですけれども、皆様 の頭の中もにもまだ残っているというふうに思いますけれども、もう3年以上になるんですかね、西日本豪雨ですね。あの時に神様が救い出してくださった、助けてくださった、その祈りに応えてくださった、そのお話をしたいというふうに思います。あの時ですね、私はですね、6月の2018年の6月の27日28日ぐらいから約7月の7日ぐらいにかけてのもう長きにわたった雨が続いてたんですね。7月の5日にですね、私たちのこの教会ではたくさんのオリジナルのこのゴスペルがあるんですけれども、その中から何か曲を選んで あちこちへコンサートに行くんですね。で、老人ホームとかあるいはイベント場とかそういうところに行くんですけども、ちょうどその7月の5日がですね、広島の駅前にある大きなイベント場でのコンサートだったんですね。でその日も朝からもう本当にすごい雨が降っていました。もう土砂降りというぐらいの雨だったんで、ずっと降り続くんですね、何日も何日も。今ももう思うんです、あの時の雨も大変だったなというふうに思うんですね。翌日ですね、いつものように会社に行く、雨も降ってたんですね。でお昼は分からなかったんですけど、ちょっと帰る時にですね、買い物して帰る時にもあまりにも途中からすごいまた土砂降りになったんですね。それが今までこの体験したことのないような、もうそれはそれはもうバケツをひっくり返したそのような感じの雨がずっとね、長いこと帰るずっと途中ずっと続いてたんですね。これは大変なことになるわっていう思いつつ祈りつつですね、ずっと車を運転してたんですけれども、ちょうど途中我が家がもう間もなくのところですね、まで来た時に2台の車が前に止まってるんですね。どうしたのかなと思って見てみたらですね、もう右上が山がたくさん崩れてですね、大きく崩れて、それがこの道にいっぱいに流れてずっと濁流が流れてるんですね。でその中にも大きな石とか、そして木とかですね、松の木とかも大きな木がどんどんどんどん流れてくるんで、でもですね、2台前の普通車はその中を縫ったようにずっと中流されるようにって降りていったんですね。大丈夫かなっていうふうに思いましたね。で私の前の車はですね軽だったので危ないと思ったのか U ターンして、で私もですね行こうか行く前か行こうか行く前かっていうふうに思ったんですけれども、なんかこう行ってはいけないってそのような思いが来たので、すぐそこから U ターンして、そして元来た道へ帰ったんですね。でその元来た道を帰って国道に出たら、国道はもうぎっちりいっぱいだった、広島行きは。でその通り過ぎた、その元来た道を通り過ぎて国道に出る間のところからもう大水が出てですね、そこでも亡くなっている方がいるんですね。で私はもう本当に危機一髪だったんだわっていうふうにそのことだと思いました。で、それからですね、私は会社に行って会社で3日泊まったんですけれども、その間も携帯もダメ、何もかにももう音信不通ダメなんですね。でだんだんだんだんと、まあ、この小ぶりになったりして3日経つと少しずつこのだいぶ良くなってですね、連絡も取れたんですけれども、情報によったらですね、三木さんのところの一つ向こうの谷、また引き返したその谷っていうのはものすごく甚大な違いが出てるっていう話を聞いたんですね。で私は恐る恐る3日目になってですね、帰ってたんですけれども、もう途中、引き返したところからもう前に進むことができないので、そこから歩いて我が家まで帰ったんですが、多分おそらく自分の家もね、我が家も流されてるか、おそらく潰れてるか、土砂災害に巻き込まれてる、もうそういうのは危険区域なんです。で 見たらですね、何にも変わり映えのない、もう普通と変わらない佇まいがそこにあったんですね。でその時、あ、神様助けてくださったんだ、守ってくださったんだ、祈りに応えてくださったんだっていうことを私は思ったんですね。でその時私は本当に私の祈りに神様が応えてくださったんだ、嬉しかったなっていうことを今を振り返って思うんですけれども、教会の本当にお友達とかね、そういうような方々は全て、本当にお家も全て守られて、本当にその時、共に神様に感謝したんですけれども、しかしですね、一歩向こうを、一歩広島より、一歩呉よりもはですね、本当にもう今まで本当に体験したことのないような、本当にすごい濁流ですね、山の上から流れてきた、もう道いっぱい、大きな道なんですけれども、川がそれいっぱいこの水が流れてきてですね、もうそれはもう本当に甚大な被害、たくさんの方々亡くなってます。また多くのこの家がですね、流されたんですね。で一歩広島より、で一歩呉よりもそうだったんですね。その中腹、その真ん中に位置するのが我が家だったんですけれども、しかしですね、神様が私の祈りに応えてくださって、本当にその中からですね、助けてくださったっていうことを、もう本当に今から3年半4年ぐらいになりますかね、本当にその時の本当に神様のがですね、してくださった素晴らしい、神様が祈りに応えてくださったその体験をですね、私はさせていただいてるんですね。その他にもですね、もう毎日いろいろなことがあります。でもですね、そのこと一つ一つを神様に祈る時にですね、神様が不思議な方法でそれを応えてくださって、そこから助けてくださるんですね。だから私は神様が大好きです。で祈ります、でまた応えてくださる、また祈ります、助けてくださる、また祈る、応えてくる、すごい、本当に神様ってすごいなって思います。本当に今日もですね、神様の私にしてくださった、祈りに応えてくださった、そのお話の一つをですね、皆様にお話できたこと、このこと本当に感謝だなというふうに思います。最後までお聞きくださって本当にありがとうございました。感謝いたします。
神様がね、守ってくださったっていう、まあ、前に行っちゃった自動車はどうなったんでしょうね。いろんな困難とか問題が来ると思いますが、主はね、私たちを愛しておられ導いてくださっているので、どうぞ祈って従っていただきたいと思いますね。いろいろな勝利と技をね、その中で見ていくでしょう。それとともにですね、主は私たちに計画を持って導いておられますのでですね、その神様の計画がね、いろんなところで成就していきますので、祈りを土台としてね、聞き従いつつ対応なしていていただきたいと、こういうふうに思います。それでヨーロッパチームはね、一つ大きなポイントとなっています。先週もドイツからの方が来られてね、ぜひドイツに来てほしいということを言っておられましたし、また予言の方もドイツ語に訳されてね、向こうでも動きが起こってきております。で、ヨーロッパにおける働きっていうのはですね、実は非常に大きな意味合いを持つんですね。どうして意味合いを持つのかというとね、そこがね、反キリストの土台だからです。そして、ローマ帝国が復興するって言ってますが、これはもうはっきりとヨーロッパは土台の国ですからですね、そこに起こってくると。そこに対する宣教っていうのは、終末のポイントをついた宣教であるということをね、どうぞ覚えておいていただきたいと思います。ですから、ドイツチームは必ず行きます。それとともにですね、いや、もう、だってドイツ、招いてくださってますし、本が出版されてますし、いろんな動きがしやすいっていうことと、何よりも神の言葉が来ていると。で、それとともにですね、イスラエルチームに関してはね、いろいろ大変な状況ではありますが、できれば、行きたいと。もちろん、主の御心がね、その中の大きなポイントになっていきますのでね、どうぞお祈りくださいますようにお願いいたします。で、いろんな問題とか困難がありますが、主は助けてくださいます。ですから、主に従いつつね、立ち向かっていっていただきたいと。こういうふうに思うのですね。そしてですね、 詩篇の139編によればですね、もうね、皆さんの人生は決まってます。もう生まれた時に死んだ時のことが書かれてます。だから、私が死んだら、それがはっきり神様が決めていた日なのですね、具体的にですね。で、その中でですね、主は大きな計画を持っておられますのでね、どうぞそれに従いつつ見ていっていただきたいと思います。お祈りします。ただそのお一人お一人のうちに働き、豊かな恵みと祝福を与えてくださいますようにお願いいたします。何か、神様のことにちょっと疑問を持っている方がいらっしゃいます。しかし、ちゃんと祈っておりません。ちゃんと聖書を見ていません。ちゃんと祈って、ちゃんと聖書を見て求めていくように。その時にですね、その事柄が解決するとともに、さらにそれを通しての神様の導きのポイントが示されます。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご予行と御業を表してくださいますようにお願いいたします。間違った方向に来ちゃった方がいらっしゃるんですが、悔い改めて神様に、全てを委ねて従っていきなさい。全ては益となり、思わぬ方向で神様の技が起こるのをその方は見ます。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご予行と御業を表してくださいますようにお願いいたします。守護神の豊かな御業を表してください。ちょっと耳が聞こえない方がいらっしゃるんですが、しかしそれはですね、なんかご自身の思いを非常に強く握っているがために神様の声が聞こえません。それをちゃんと主に委ねて、そして主に思いを捧げて住む中で、主の声が聞こえ始めるとともに、さらにその方の人生における主の祝福が豊かに表されてきます。癒しの祈りをしたいと思います。共に心を合わせていただきたいと思うんですが、悪いところがある方はそこに手を置いてください。それとともにですね、この中心にキリストがおられます。キリストは生きておられますのでですね、そのキリストに心を向けて祈っていただきたいと。こういうふうに思います。そして最後に、主の技が起こった確認をですね、していただきたいと。こういうふうに思います。天の様、どうぞお一人お一人の体と精神に触れてください。あなたが今この場にご臨在され、お一人お一人に触れてくださっていることをありがとうございます。精神の癒しをなし、霊の癒しをなし、体の癒しをなしてください。主ご自身の豊かな道からと御働きを感謝いたします。イエス・キリストの御名によって命ず病の霊を、今すぐお一人お一人のうちから去れ。イエス・キリストの御名によって命ず病を、今すぐお一人お一人のうちから去れ。イエス・キリストの御名によってお一人お一人の体と精神命ず、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス・キリストの御名によってお一人お一人の体と精神に癒しを宣言する。耳がちょっと聞こえにくかった方がいらっしゃいましたが、左の方ですが、これが癒されました。鼻がちょっと蓄膿みたいになっていて、詰まる方がいらっしゃいました。これが癒されました。心臓がちょっと悪い方がいらっしゃいましたけども、これが癒されました。右の腰のところ、悪い方が癒されました。胃がちょっと悪い方が癒されました。体が、この筋肉が、弱まる病気の方がいらっしゃいました。これが癒されました。足のところが悪い方が癒されました。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の体と精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様をお名前によってお祈りいたします。アーメン。ちょっと体を調べてみてください。祈った方ね。それでなんか神様の癒しが起こったぞって思う人、ちょっと手を挙げてみてください。はい、何人かいらっしゃいますね。はい、感謝したいと、こういうふうに思います。家に帰る途中で癒されたりね、次の日になったら癒されたのが分かったり、そういう方もいらっしゃいますので、もうすでに、カリスマ世界ではそういう方も何人も出ていらっしゃいますのでですね、主の働きに期待しつつ見ていただきたいと。それではお立ちください。
ハレルヤ。
仰ぎ願わくは、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同と共に、とこしえにありますように。アメン。はい、どうもありがとうございました。